それでは、1、特集、知ることがきっと力になる。まず、医療的ケアなどの支援を必要とする子どもと家族を支える。医療的ケアが必要な子や、特別な支援が必要な子など、誰もがその子らしく、生き生きと暮らせる町、違いを受け入れ、助け合える町へ。区は、様々な支援を必要とする子どもと家族をサポートしていきます。問い合わせは、障害福祉課、児童・障害児支援グループ、電話 03-4566-2451。 豊島区長を高際美幸。障害のあるお子さんや、医療的ケアを必要とするお子さんと、そのご家族が安心して暮らせるように、4月から、障害福祉サービス利用にあたっての相談支援体制を強化しました。東西障害支援センターでは、これまでの18歳以上の方に加えて、18歳未満の方も相談対象とします。その他、障害福祉課に、医療的ケア児等コーディネーターとして保健師を配置し、様々な相談に対応してまいります。一人で悩まないでくださいね。次に、子供の願い、家族の思い、本人と保護者、そして兄弟、それぞれが抱える様々な気持ち、ケアが必要な子供と暮らす家族には、我慢や解消することが難しい不安、そして言葉に表せない様々な気持ちが多く存在します。日々の生活で自分にできないことはたくさん。いつも支えてくれてありがとう。でも少し休んでほしいな。本人。もし私が病気になったら、子供の世話はどうすればいいんだろう。助けてくれる人がそばにいないと不安です。保護者。お母さん、お父さんはいつもお兄ちゃんのお世話で大変。でも、今度のピアノの発表会は見に来てほしいな。兄弟。私もみんなみたいに家族で旅行に行きたいな。兄弟。次に、みんなそれぞれ。子供たちに必要なケアの種類。医療的ケアとは、医師や看護師ではなく、自宅で家族などが行う医療的生活援助行為のことです。食事や呼吸といった生きるために必要なことを、様々な医療技術や機器を活用して手助けをします。医療的ケアを必要とする子どもたちのできないを通じて、どのようなケアが存在するのかを解説します。医療的ケア児が支援を必要とすること、食べること、警備警官栄養、胃ろう、口からご飯を食べることができない子も、鼻や胃にチューブをつなぎ、直接栄養を取れるようにします。排泄すること、導尿、排便管理。うまくトイレを済ませることができない子も、尿や便が出せなくなった時に、チューブなどを使って排泄をサポートします。呼吸すること、気管切開、吸引、吸入。安定して息を吸ったり吐いたりすることができない子も、痰や鼻水を吸引したり、薬や機器を使ったりした呼吸のサポートが必要です。移動すること。子供用車椅子、送迎バス。思うように歩くことができない子も。子供用車椅子を使用していたり、学校に行くときは送迎バスを利用したりする場合もあります。なお、一人一人必要なケアは異なります。ヘルプマーク、知ってほしい、サポートを、必要とするサイン。内部障害や義足や人工関節など、外見からは判別できなくとも、援助や配慮を必要としている方々がいます。周囲からのサポートを得やすくなるよう作成されたマークです。区内在住、在勤、在学の方などを対象に、ヘルプマークを配布しています。子供用車椅子。一人では移動が難しい子供たち。 病気や障害により、一人で歩くことが難しい子供たちは、子供用車椅子を使っています。ベビーカーによく似ていますが、様々な機器を乗せることができ、重く、多くは折りたたむことができません。子供用車椅子などの補装具の費用助成制度があります。4月から制度利用の所得制限が撤廃されました。子供と家族をサポートしています。支援協議会の声が施策へ。支援協議会、豊島区医療的ケア児等支援協議会とは、医療的ケア児やその家族を身近な地域で支えられるように、区で協議会を設置。区、医療、福祉、保育、教育などの関連機関と委員となる当事者が、取り組みや支援について意見交換、情報共有を行っています。豊島区医療的ケア児等保護者交流会。不安を少しでも和らげるために、区内の医療的ケア児等の保護者が集まり、体験談や悩みなどをお話しできる場です。レスパイト事業強化。看護師がお子さんの通う学校に訪問できるよう、レスパイト事業の訪問先に学校を追加しました。保護者の皆さんの負担軽減、家族の休養や就労の時間を作っていきます。区立保育園での受け入れ開始。医療的ケアを必要とする子ども、集団保育が可能な子どもを対象に、区立保育園、池袋第一、高松第二での受け入れが可能となりました。放課後等デイサービスに看護師の加配。重症心身障害児に対応した放課後等デイサービスに看護師を追加配置し、医療的ケア児への対応を強化していきます。相談してください。医療的ケア児等コーディネーターを配置。医療的ケア児やその家族などからの相談に応じられるよう、障害福祉課に医療的ケア児等コーディネーターを配置しました。子どもの特性に配慮しながら、関係機関との緊密な連携、地域で総合的に支援できる体制を整えていきます。問い合わせは、障害福祉課、児童障害児支援グループ、電話 03-4566-2451 へ。東西障害支援センター、障害児通所支援などを利用する際に必要な、障害児支援利用計画の作成などの障害児相談支援を開始しました。問い合わせは、東部障害支援センター、電話 03-3946-2511、西部障害支援センター、電話 03-3974-5531 へ。東京都医療的ケア児支援センター、区部、医療的ケアが必要な子どもやその家族が、子どもの心身の状況に応じた適切な支援を受けられるよう相談に応じます。自治体、関係機関などへの情報提供や連絡調整も行います。問い合わせは、電話 03-3941-3221 へ。一人で悩まないで。問い合わせ、子育て全般は、子育て支援課、子育てインフォメーション。電話 03-4566-2487。東部子ども家庭支援センター。電話 03-5980-5275。西部子ども家庭支援センター。電話 03-5966-3131。発達に関することは、児童発達支援センター。電話 03-6777-0370。学校生活のことは、教育センター教育相談グループ教育相談担当。電話 03-3971-7440。発達障害に関することは、障害福祉課 発達障害者相談グループ。電話 03-4566-2445 へ。次に、ご家族の声。久保田さんファミリー。開創400年の松林寺住職の十英さん。妻の直さん。3人のお子さんの5人家族。長男は発達障害。次男は脳性麻痺となり、肢体不自由の障害がある。夫婦が育児で感じた思いと向き合い、子供たちへの願いを形にするために、平成28年から、くつろぎ場を開催。障害児や医療的ケアが必要なお子さんの保護者の集いの場を作っている。インタビュー、獣英さん。話すことで安心する。次男が生まれてすぐの頃は、24時間休む暇もなくケアが続きました。長男の発達障害も重なり、どうして自分たちばかりが、と思い悩む日々でした。そんな時に、次男が利用している訪問看護ステーションの勧めで、親子交流会に参加しました。そこで初めて、同じように障害のあるお子さんや、医療的ケアが必要なお子さんの保護者の方々と話すことができました。同じ境遇の方々に触れ、悩みや思いを伝え合うことで、共感が安心につながり、こんな思いをしているのは自分だけではないんだと感じられるようになりました。くつろぎ場への思い。お寺という拠点がある自分たちには、この安心感を再現できるのではないかと思い、始めたのがくつろぎ場です。ここでは、家族写真や音楽鑑賞など、医療的ケアがあるとなかなかできないことを一緒にやっていきたいんです。親御さんたちは、食事をしながら会話をすることで、気持ちがすっきりしたとおっしゃる方も多いです。ここで初めて家族写真が撮れたと喜んでいたご家族も、医療的ケアが必要なお子さんや、障害があるお子さんのいるご家族は、日々の生活の中で、辛いことや悲しいことが、ごく当然に出てくると思うんです。そういう時に、誰かとつながりを持てて、助けて、と言える環境があることが理想だと思います。辛さや悲しみ、喪失感を乗り越えようとすると余計に辛くなったり、自分を責めてしまうこともありますね。ここをきっかけに希望を見出せる人が増えていったら嬉しいです。そして、地域の方々には、私たちのような家族がいるということを、まずは知ってもらえたらと思います。なおさん、人との関わりが人を強くする。次男が1歳になるまでは、週に3回ほど、訪問看護師さんに自宅に来てもらい、育児相談などをしていました。家族以外の方に話を聞いてもらうだけで気持ちが楽になりましたね。当時看護師さんから訪問看護ステーションの集まりを勧められて参加するまでは、私自身が気持ちに余裕がなく、次男の体調も不安定だったので、外に出られなかったんです。目的地に到着しただけでも達成感がありました。似た境遇で苦労している方に伝えたいことは、いろいろなサービスを利用するべきということです。次男ももともとは極度の人見知りで、私がつきっきりでないとひたすら泣いていました。それが、サポートスタッフの方がたくさん外に連れ出し、多くの人との交流を大切にしてくれたことによって、今では人と関わることが大好きに、幼い頃から他人と過ごすことが、子供の性格を前向きに変え、成長にもつながるんです。違いを受け入れるきっかけに、街で子供たちに、これ、景観栄養チューブ、何？と聞かれると、この管で栄養や空気をとっているんだよ、と丁寧に答えています。最初はあまりいい気がしませんでしたが、興味を持ってくれているということだと気づいたんです。医療的ケアが必要な子供がいることを知り、違いを受け入れるきっかけになりますよね。 そして私は日頃から、様々な子供たちが過ごせる場がもっとあってほしいと思っていて、希望を伝えていくために支援協議会に参加することにしました。思いを訴え続けたら叶うことがあるんじゃないか。子育てをしながら、いつもそう思っています。クローズアップ、お寺でくつろぎ場。障害のあるお子さんとその家族のための場。古くから地域の場になっていた、駒込の少林寺で行っています。障害や病気を抱えて生まれてきたお子さんとその家族が、ゆっくりくつろいだり、ご飯を食べたり、お話をしながら思いを共有することができます。演奏会に行きたい、水族館に行きたい、スイカ割りがしたい、家族写真が撮りたいなど、お子さんやその家族の思いを形にするイベントを行っています。いつも頑張っているお子さん、そしてその子を支えている家族の皆さんが楽しみ、そしてつながれる場です。小児専門の訪問看護ステーション、ベビーノと共に運営。次回開催日、6月9日日曜日、葛西臨海水族園の移動水族園がやってきます。対象や申し込み方法などの詳しいことは、少林寺公式ホームページをご参照ください。